おはようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。FJ インタビュースタートしたいと思います。今日はワシントン DC の隣のバージニア州に来てまして、僕の友達のレミさんと今回インタビューを取りたいと思います。今回の話、インタビューの聞きたい内容っていうのは、H1 ビザ、まあ、ビザの話も含めて、話をしていきたいと思うので、そういう話ことに興味がある人は僕の友達でも少なからず結構いるので参考になればなと思います。それではよろしくお願いします。
お願いいたします。
まずレミさんは今日はありがとうございます。時間を取っていただいて、
こちらこそわざわざバージニアの方に来ていただいてありがとうございます。
すごいいい景色でオフィスがびっくりしましたけど。
そうなんですよ、ジョージタウンが一望できて、ね、素敵な場所です。ジュライフォースとかも花火とかも見れるんですよ、ここから。
ああ、そっか、うん、確かにそうですね。
ルーフトップに上がると見える
いいかも、うん。エミさんは今どんな仕事を、まあ、自己紹介も含めてどんな仕事をされてるのかお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
はい、
うん、今まあ、DC オフィスの、リクルーティングの、インテレセという会社で働いております。で、まあ、こちらの方で今、企業担当、リクルーティングの企業担当を主に行っているんですけれども、まあ、基本的には、企業さんの方からお仕事のオーダーをいただいて、まあ、そのポジションに、まあ、キャンディデートを紹介するといったようなお仕事をしております。
うん、基本的にはじゃあその、企業さん向けの仕事、まあ、企業さんとの仕事
ですね。そうですね、基本的に私が行っているのは、まあ、基本的にはその DC、メリーランド、バージニアの日系企業がお客様なんですけれども、うん、そちらの方で、こういったポジションが、まあ、空いて、まあ、例えば前任の方がお辞めになってとか新しいポジションが入ってきて、そちらの方で人を探しているというふうに、ご連絡をいただいて、で、まあ、私の仕事はどちらかというと、まあ、契約、まあ、弊社 と、その企業さんとの契約だったりとか、うん、あとは費用の話っていう事務的なことをやっていくんですけれども、で、その後に、別の担当の方から、候補者の方を見つけていただいて、候補者を2人で探して、企業の方にご紹介するというようなお仕事をしております。
うん、なるほど。僕も昔、今 DC にいますけど、アトランタ住んでた時に御社の力を借りてちょっといろいろあったんですけどまあなんだかんだで今 DC にいますけど、すごいお世話になってですね、その時に仕事内容的には、まあ、人と人をつなぐ仕事っていう僕の認識なんですけど、インテレスさんがその中で、さっきもちょっとこのインタビューの前に軽く話はしてたんですけど、日系企業と米系の企業、まあ、アメリカにおいてですね、求めるものの違いっていうのがさっき結構話したら明確にあって、うん、それを、まあ、この番組は高校生とか大学生、あとはまあ社会人でアメリカに例えば留学に来て、その後アメリカに就職してっていうのを希望してる人もいるとは思うので、そこの日系企業が求めるものと、米系の企業が求めるものの、違いというか、それぞれをちょっとお話しいただけたらなと思うんですけど、ここですね。
特にですね、今私がいるのは DC オフィスなんですけれども、基本的に、今お付き合いがあるお客様は日系の企業がほとんど、まあ、90%、95% ぐらいはもう日系の企業が多いんですけれども、やはりそこでまずその人と人とつなぐお仕事ということだったんですけれども、特に DC オフィス、DC にオフィスを置かれている日系企業は、小さいオフィスが多いので、やはりそこで、日系企業の方々が何をやっぱ重視してるかっていうのは、まあ、企業によってやっぱり変わってくるんですけれども、やはり、大半の方々がおっしゃるのは、 人柄だったり、もちろんそのお仕事に対する経験っていうのは必要なんじゃないかと皆さん思うと思うんですけども、確かにそれはもちろんあった方がいいとは思うんですけれども、それよりも、やっぱり人間性だったり人柄っていうのを重視しているお客様が多いかなと感じます、うん、というのもやはりその DC のオフィスが小さい、少人数制っていうところがあるので、やっぱりその中でどうチームワークをして、一緒にお仕事をしていかれるかっていうのをすごい見てらっしゃる、企業の方々が多いかなと思います、うん、なのでもちろんその経験っていうところも見られてるんですけど、やっぱりその面接に行った時のその雰囲気だったりとか面接の印象っていうのをすごい大事にされてるお客様が多いかなというふうに感じます。でこれはまあ日系企業はそういう感じなんですけれども、ただこれが米系になると少しまた違うかなというふうに個人的な経験もあり、そう思っております。例えば米系だと基本的にはそのやっぱり経験っていうのをすごい求めてるかなっていうのをすごい感じます、うん。でこれは私の友人の話なんですけれども、私が大学に行ってた時に、2人、友人が同時に、同時期に卒業されたんですけれども、同じメジャーで、でもう1人の方はもう常に夏休みや冬休み、休み中日本に帰らず、とりあえずそのインターンシップの面接を受けて、うん、インターンシップを毎回毎回やられた方がいらっしゃいました。でもう一人の方は、特にはそういうことには関心を向けてなかったのか、日本に、休み中は帰ってたりとかしてたんですけれども、やっぱりそうですね、インターンシップやってた方はそのインターンシップをやってるその経験っていうのが先々認められるっていう風に考えてたので、
レジュメにも絶対書きますもんね、
レジュメにも書かれてたし、でそのやっぱり一番最初にインターンシップを応募した時はなかなか決まらなかったとおっしゃってて、やっぱ経験がないから、でも一つ決まっていくとそれが経験値としてカウンサーされるから、その次にまた別のインターンシップがもらえてっていう形で、うん、そのインターンシップをいくつもやってった先に、じゃあ最終的に大学を卒業した時に自分の望んでるお仕事をゲットできたという形で、うん、でその方はもちろんそのビザサポートもさせ、ね、会社の方でしていただいて、ね、アメリカ、最終的に彼の目的はアメリカに残ってお仕事するっていうことだったので、うん、それも叶ってアメリカに残ってという形なので、ね、そういうのももちろんありますし、私のあと別の方もやはりその一番最初にそのアメリカの米系の企業で入りたかったお仕事、ここで働きたいって言って、やっぱ最初その時は脅されたらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
でその方は別の企業、もう少し小さい企業で2年か3年ぐらいお仕事した後にもう一度その企業に受けて、でその後3年後にやっとそこの企業で採用されたっていうケースもあったりとかして、で、私最初米系の方にいたんですけども、その時もやっぱりその大学生の時にインターンシップを結構やってたので、それでお仕事がもらえたかなっていうところがあったので、やっぱりその米系でお仕事を求める人はなるだけその経験はその夏休みとか冬休みを利用してインターンシップはやっといた方が得かなと思います。
サマースクールの授業とか、確かに僕迷ったんですよね。もちろん大学にいた時にサマーの授業を受けて早く卒業するかインターンをするか旅行行くかみたいな、
それ
すごい迷ったんですよね。
私もやっぱりその親にはなるだけその夏休み中に授業を取って早く卒業できる方がいいんじゃないかって言われて取ってた時もありましたね、だからでもも
うそこは自分次第ですよね、何を求めるのかっていう。
そうですね、でもそのやっぱりそのトゥイションとかっていうのもあるので、そのもちろん夏休みとかに取って早く卒業すれば少しはお金のセーブにはなるかもしれないですけど、でもそれが叶うのであればインターンシップ
やった方が、
いい、
アメリカに残りたいのであればそうですよね、
経験をしといた方がいいかなと。で別にその授業を取っても例えば一クラス取って、その空いた時間に少しインターンをさせてもらうとかっていうのもいいのかなって思いますし、今いろんなその候補者の方 がこううちに登録してきてお仕事探してますって言ってて、学生さんの方もいらっしゃるんですね。
あ、そうなんですね。
うん、それでこれはまあ何年、1年2年前かな、1年前ぐらいになるのかな、まあ、その方はその時大学生で卒業したばっかりで OPT なんですっていうふうに連絡があって、
あ、はい、
でインターンシップを探していますって連絡があって、でもちろんお仕事も探してるけどインターンシップでも、
はい、
いいですと。 OPT に、OPT になる直前だったのかな。で OPT がいついつから始まりますみたいな感じでご連絡いただいて、でその時にまあ、彼女が求めるようなお仕事はなかったと思うんですよ。でもたまたますごく、パートタイムで週何日かっていうような小さなお仕事がたまたまあって、あ、そういう、うん、こういうお仕事はちょっとあるんだけれども興味ありますかって言ったら、とりあえず、まあ、お仕事の経験がしたいということだったので、でそのインターンシップという形、まあ、インターンシップって、まあ、その時はペイドだったんですけども、その小さいお仕事で最終的にはそこで能力を認められて、その後に別のポジションでオファーが来てビザを取ってアメリカに残ったってケースもあるんですよ。
いろんなケースがあるんですね。
なので本当にもう分かんないので、いろんなとこで経験値は積んどいた方がいいかなと思います。
実際インターンシップを取る時に、まあ、DC なんかは多分いろんな企業さんがあるんでインターンシップとかしやすいと思うんですよね、マスコミだったりとか、
うん、
でただ地方に住んでている人は、こっちに来た時に住むところとか、まあ、インターンシップ基本無給だと思うので、うん、住むところとかって皆さんどうされてるんですかね。
私が聞いてる話では結構その皆さんそのメインのシティに引っ越してきて、その夏休み中だけ引っ越してきて、うん、その結構この辺りでもそうなんですけど、一部屋を貸してる方とかベースメントだけ貸してる方っていうのがいて、で結構そのクレクリストとか見てても
そうですね、ありますね、
うん、そういう方がいらっしゃるので、そういう方のところでその1ヶ月とかで、そういうクレクリストとか見ててもやっぱり1ヶ月間インターンシップ生のためにお部屋貸しますとかって出してる方もいらっしゃるんですよ。
そんなのあるんです、うん、クレクリストで、
うん、それでそういうところでお部屋探してその1ヶ月とか2ヶ月のインターンシップのためだけに、まあ、一時的に引っ越されてきて、うん、また帰るって方もいらっしゃいますね。
実際ここら辺だと生活費とかも高いじゃないですか、うん、僕もこっちのアメリカの大学院選ぶときに何個か選択肢が、まあ、合格もらったとか何個かあって、うん、一つマイアミの学校行きたいとこあったんですけど、どうやっても生活費が僕の予算バジェットから捻出できなくて、
うん、
でオクラホマに行ったんですけど、もしこういうことを知ってればオクラホマにいながらもサマーの間サマースクール取らないでDC だったりとかニューヨークだったりとか自分が興味ありそうな、例えばその時は MBA マーケティングだったんで、マーケティングの企業さんとかでインターンできるところがあれば2ヶ月とかできたのかなみたいのは思うんですよね。全く知らなかった、そういう情報がオクラホマいた時なかったので、
うん、
それってね、知ってる知らないでだいぶ違いますよね。
そうですね、私もその友人のケースがなかったら多分知らなかったと思うんですよ、うん、で私の場合はたまたま大学院が授業半分働くことが義務付けられてる大学院だったんですよ。なったので働きながら授業を取るっていうのがもうカリキュラムになってたので、はいはいはい、その、まあ、働いてるのも基本的そのアメリカの大学院とか、まあ、大学でもいいですけど、インターナショナルの、まあ、留学生でお仕事は外でしちゃいけないことになってるじゃないですか。そうですね、ただそのプログラムだけはその学校からコントラクトとして働くという形だったので、うん、その外部で働いてるって扱いにはならなかったんですよ、学校を通してという形だったので、うん、なのでその、まあ、現場で学んでることを授業に持ってくるっていう、
もう完全にデスクのものをちゃんと現場に持っていって、うん、もう相互ででまたフィードバックしてっていう、
そういうような授業スタイルだったので、もうそこのその、まあ、インターンみたいな形ですよね、うん、そこの外で働いてる部分がもうエクスペリエンスとしてカウントされてたので、それで
それ大きいですね。
そう、ま、それはすごいあのいいカリキュラム、その時も入った時はあんまりそこまで考えてなかったんですけど
今思えば、
今思えば本当にいいカリキュラムだったなと思います。
確かに僕 MBA の中でもいろんなカリキュラムがあって、僕が行きたかったうちの学校の一個で、あのユニバーシティサウスカロライナの MBA は、
うん、
まあ、すごいあの中小もお高いんですけど、確か1年半ぐらいのプログラムで、まあ、しっかりこう授業で知識を入れるんですよね。で確か卒業前は半年か忘れたんですけど、自分の希望する国、自分を希望する職種のところに学校とコンタクト取ってるところは生かしてくれるんですよ。
うーん、
もうそこで学んで、もう実地で学んでこいと、やってこいと、うん、だそこはあの特にあの国際ビジネス、インターナショナルビジネスに特化してる MBA だったんで、
うん、
多分そういうプログラムを持ってると思うんですけど、あれをねあるだけで多分相当経験値としては違いますよね。特にアメリカのさっきの経験を大事にするっていう、うん、その風土があれば、そういうところは日本って多分面白いないと思うんですけど、
日系の企業はどっちかっていうと、まあ、あの本当にこれもお客様によって違うんですけども、あの自分たちで経験がなくていいと、自分たちで育てたいと、
うん、
自分たちのカラーにしたいっていう企業が多いので、そうなると逆にその分野であまりにも経験があると、あのその別の会社にもいろんが詰まってるから扱いづらいっていうふうにおっしゃるあのクライアントさんたちもいますね。
いやそれねあると思いますよ。というのも僕、まあ、いろんな友達いるんですけど、うん、とある僕の友達の一人にアイドルが好きな人がいて日本のアイドル と、
はい、
アメリカとか韓国のアイドルの違いを彼ら力説していて、今言ったみたいに日本のアイドルのファンの人ってちっちゃい時からアイドルを育てないんですよ。ずっと見守っていたいらしくて、
あ
だからファンとしてあのずっと長く続くらしいんですよ。どんなに歌が下手でもダンスが下手でもそれを小さい時から見守って上手くなっていくのを見るのを楽しむ、
うん、
ただ韓国とかアメリカってある程度完成された状態で出てきたものを楽しむっていう違いがあるから、うん、韓国の方とかの方はすぐファンが変わっちゃう。
あなるほど。
だけど日本は例えば AKB だったりとか、うん、あのももクロだったりとか、あのそういうものはずっと昔から見てるファンが多いから、うん、それで見守りたいっていう、多分日本のそういう、
じゃ何かあってもさあの去らずにずっとサポートしていきたいと、
なんか不祥事があってもあの見守っていくっていうのがアイドルの世界ではあるらしくて、今聞いた時にそれを思い出して、
あれですかね、やっぱりあの日本のカラーなんです
か、ね、カラーなんですね、それは多分ね今ちょっとそれを思い出しちゃいましたけど、
うん、
あとあの、面接、アメリカでの面接のことなんですけど、うん、これあくまで僕の経験で、一応米系アメリカ系の会社と日本系の会社両方面接もちろんしたことあるんですけど、うん、アメリカの会社ってもういかにこう自分をすごいアピールするかが僕は問われてるのかなっていう感じがして、特にコンサル系の会社だった、コンサルティングの会社だったんで、もうどんどんどんどん自分をアピールしていかなきゃいけない感じだったんですけど、日本の日系のアメリカにある日系の会社は、さっきおっしゃったみたいに人間性というかそのコミュニケーション、うまく話を聞いてうまく返事ができてるか、そこをすごい問われてる気がしたんですけど、そこの面接での違いっていうのもやっぱりあるんですかね、こうアメリカだと、
うん、
どうなんだろう。
日本はやっぱそうですね、コミュニケーションだ、まあ、先ほど言ったコミュニケーションとか人間性っていうのをすごい見てるので、やっぱりその面接を大事にされてるかなっていうところはあるんですけど、アメリカは、私がアメリカで面接した時は、うん、そうですね、どうなんでしょう、あのやっぱりいろんな経験のことだったりっていうのをすごい聞かれたので、うん、やっぱりその
何ができるってアピールがすごいんですよね、
うん、自分がこう何ができるのか何を見せられるのかっていうのをすごい聞かれて、うん、でまあ、まあ、多分職種によっても変わってくるんですけれども、あのそれを全面的に出したりとか、あとはまああの職種によってはそういう、まあ、実際にそのあの面接プラス何か提出するものだったりとか、
うん、そんなのもあるんですか。
そういうのもあったりとかっていうのもあるし、うん、あと これはちょっと話がずれてしまうんですけど、アメリカの会社は IT 関係とかだと思うんですけど、どれだけ多分自分を売れるかだったりとか、そのっていうとこを多分重視してるせいか、あんまりその結構日本ってその面接に行くときに服装とかっていうのも気にするじゃないですか。
すっごい気にします。だって僕それこそさっきの日系企業受けるときに、Google で社長の名前を打ってイメージ検索して、社長がどんなネクタイしてるのかとか、会社のカラーは何色なのかとか調べた上でシャツとかネクタイとか決めていってましたもん、
うん、
そこまでやる人はやるんでで
もやっぱりその私たちもその面接が入った時に、うん、やっぱり日本人って必然的に面接イコールスーツっていうのが頭にあるので、そうですね、うん、まあ、スーツを持ってなかったとしても、まあ綺麗めな服を、ね、まあ、女性が着ていただいてっていうか、うん、まあ着ることも頭の前提に置いてるので、まあ、一応こちらもそのメールをするときに、ね、一応リマインドはするんですけど、特にそのなぜリマインドするかって、やっぱりアメリカ人の候補者の方はスーツ着ていかない方もいらっしゃるので。
ジーパンとかで来るんですか？
うん、私が聞いた話だと、これはとある某 IT 企業の面接の話を聞いたんですけど、はい、普通にジーパンと T シャツで来るみたいですで、まあ、もちろんアメリカ人の方の中でもやっぱりそのちゃんとスーツを着るってことは分かってらっしゃってスーツで来られる方もいるんですけども、
日本人の頭で多分 100% みんなスーツだと思ってますよね。
そう、それでジーパンと T シャツで来るんですって。で、私がね、その方に、面接官のその方に、それでその方は面接に通るんですかって。で、私たちの感覚だとやっぱりジーパンと T シャツで日本の面接といったら多分落とされるじゃないですか、ま
あ、落とされる当たり前ですよね、なんかね。
でも受かるんですよ。
関係ないんですね。
受かる関係ないんですよね。そのだから自分、まあ、もちろん経験だったりとか、うん、自分がどれぐらい優れてるかとか、売り込めさえすれば、服装だったり髪型だったりとかっていうとか、まあ、まあ髪の色とか分かんないですけど、関係ないんですよね。
なるほどね。まあ、確かに、まあ、よくね、日本とアメ、まあ、特にアメリカですけどのレジュメ、履歴書の違いで写真があるとか、日本のは写真がついてるとか性別を書くとか、うん、もうこっちでそもそもそれ全くないじゃないですか。写真もないし性別も書かないし、ね、うん、書いちゃダメなんで、
うディスクリミネーションになってしまうので、そう、
もうそういうことで判断するんじゃなくて、その本人の能力で判断するっていうあれですもんね、
うん、そうなんですよ。だからやっぱりどうしてもそのお客様が日系企業が多いので、まあ、お客様によってやっぱりその人種のことだったりとか、うん、あとはその年齢のこととかっていうのを 聞かれてくる方々もいらっしゃるんですけど、まあ、アメリカではそういうのは教えられないし、はい、ダメなんでっていう話はして、でもやっぱ感覚的なものか、そういうリクエスト、その例えば男性がいいとか、はい、女性がいいとかっていうリクエストも入ってきたりしますね、たまに、うん、
まあ、そこはもう本当昔からの文化の違いですもんね、
うん、だと思います。なのでやっぱりその候補者でこうレジュメを送ってくると、日本人の方ってちょっと写真好きで、うん、もうそれこそもうなんだろう、ソーシャルセキュリティナンバーまで入っちゃってるようなレジュメを送ってこられる方もいらっしゃるのでもうそういうとこはこちらで入っておきますねっていう形で送らせていただいてるんですけど、
まあ、アメリカでね、就職するっていうのもすごく、まあ、僕も経験しましたし、僕の友達もいろいろ経験しててみんな大変なんですけど、まあ、基本的にはいろんなビザがあって、まあ、L ビザだったり、まあ、特に就労ビザって言われるのは一番なんだ有名なのは H1B ビザなんですけど、
うん、
まあ、今回あの方が大統領になりあえて名前出さないですけどまあいろんなね、そのこ俺はこうするんだああするんだっていう、あの人の考え方って、大統領選挙の時からそうでしたけど、フェアかフェアじゃないかっていうのは全ての基準なので、いやビジネスマンなんで、まあ、それでビザのこととかも言ってる部分あると思うんですけど、今、まあ、2017年の2月のこの段階でH1B ビザの今後、今どういう感じになってるのかとか、
うん、
どういう風になっていくかもしれないのかっていうのは、うん、多分来月だとまた変わってるかもしれないんですけど、
そうですね、
まあ、特に今年の4月からまた今年の H1 のあれがアプライが始まるんですかね。
4月1日から
ですね。4月1日から、うん、なので多分今年はね、さっきも話してましたけど、そのインタビュー前に変わらない可能性も多分高いと思うんですけど、その来年とか再来年どうなっていくかも全く分からないんですけど、今の段階でどういう噂が、あの法案の案が出てるのかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
そうですね、私もねこういう仕事してるので少しはあの調べたりとか情報入っていくんですけども、もちろんね、弁護士の方の方が多分詳しくいろいろ知ってるかなと思うんですけども、まあね、今んとこ、まあ、H1B に関しては、まあ、皆さん多分分かってる通り、 H1B って基本的にはその日本人の、まあ、日本人じゃなくても留学生が卒業した後に、お仕事をするためにアメリカで就職を希望する場合にこう取れるビザっていうのが一番 H1B って形で、で、まあ、H1B って基本的にはその、まあ、いろんなその資格取るための資格っていうのがあるんですけれども、まあ、大学を卒業していてとかで、まあ、大学を卒業したメジャーに関係するお仕事っていうのが決まってますよね。で、実際にそのやっぱり関係してない仕事でビザを取ろうとして、
うん、まあ、そうですね、
自国に戻された方とかも結構いらっしゃるので、
お友達もに日本に帰って、まあ、H1B ビザって6年、うん、マックス6年じゃないですか。で3年経った時に日本に帰って面接した時に、言っちゃいけない一言を言って彼ハンコが下りなくて、
ほうほう、
日本 の, 東京の大使館、
はいはい、
アメリカの大使館か、で彼結局帰ってこれなくて、会社ももうそれでやったんですけどダメで、僕ら荷物整理して送りましたからね日本に。そういうのもね、まあちょっと余談ですけどありますからね、
うん、で今のところまあ某大統領がいろいろ言ってますけれども、
T さんですね、
ミスター T さんがいろいろ言ってますけれども、まずこの今 H1B の発行枠っていうのは年間8万5000件で、まあ、収支枠っていうのが2万件あって、うん、その一般枠っていうのが6万5000件あるんですけれども、で、まあ、今これがそので景気がいいとやっぱりそのアプライする人数っていうのはどんどん増えるわけで、
増えますね。
で多分さっきもお話ししてたように多分2008年あたりってそんなになかったん
じゃないですかね。僕はですね H1 ビザすぐ取れました。
そうですよね、
リーマンショックの後で留学生みんな帰っちゃったんで、
あの
あたりは本当に僕はまあ本当ラッキーだったんですけど、弁護士さんから OPT 僕始まってすぐ言われて取れるよって言われたから、じゃあお願いしますって言って、まあ、すぐ H にしてもらったんですよね、うん、OPT から。
そうそう、あの時が多分あの時だと思うんですけど、私もちょっと定かではないんですけども、その枠がその何万件っていう枠が全く12月ぐらいまで埋まらなかったとかっていう年だったので、で、でもこの私が最後確認したこの5年4年前かなに確認した時は5日かなんかで、
ま、
そう4月5日に降る
にアップライが全部埋まっちゃった
と、埋まっちゃってそれも打ち切りみたいな感じになってたので、
でそれ考えたらすごい違いですよね、5日で終わるのと4月の1週目で、あ、
うん、
で埋まっちゃうのと何ヶ月も埋まんなかったってすごいですよね、
うん、そうなんですよ。で今やっぱり景気がいい影響で、うん、やっぱりその応募枠っていうのは3.5から4倍ぐらい枠より超えちゃってるんですよ、うん、で、まあまあ、結局その H1B って抽選なので、それこそまあ収入が高い方も収入が低い方も皆さんやっぱり同じ枠でふるいにかけられるので、まあ運が良ければビザが取れるし、運が悪ければビザが取れないしっていう状
態。弁護士の力は関係ないんですか、会社名とか
関係ないみたい
ですね。抽選ですもんね、
うん、抽選なので、それ で今話が出てるのはこの抽選を廃止しようかと。で廃止してその給与の高い、まあ、能力がある方に、
うん、
を検討してもっとその方に有利になるように H1B を発行した方がいいんじゃないかとかっていう話もあって、でまたその、まあ、これもやっぱり予測なんですけども、もしかしたら収支枠っていう、今収支枠っていうのは2万件って決まってるんですけど、うん、その枠も取られてしまうんじゃないかと。
でも博士号取ってようがマスター取ってようが、うん、 普通のアンダーグラジエートだろうが関係なく
どうですか、ね、なってしまうんじゃないかっていうそういう話もあったりします、うん、で先ほどもこのインタビューの前にちょっとお話しさせていただいたんですけれども、基本的にそういったあの給与が高い方しかピザがオファーされないっていうとその方それ以外の方はどうなってしまうのかっていう感じなんですけども でも多分これ基本的にはIT 関係の方が該当するケースが多いと思うんですけれども、でそういった IT の方、例えばその大きい IT カンパニーの方々もやっぱり、IT カンパニーにしてみたらその給料でその H&B の、 その受けられる、
うん、
応募できるっていう風に なると逆にその大きい IT カンパニーに対しては有利なんじゃないかっていう話もあって、結局今まではもう全員が全員ふるいにかけられてたわけなので、そういう風にある程度その例えば最低金額をいくつまでに上げるっていうとそういうその最低の 給与がそれしかもら、それ以上もらえてないとそのアプライできないってことになると、やっぱりその大手の企業にしてみれば自分の社員が H1B に
取れる可能性が高くなる
っていうことで、逆にその大きい IT の、 カンパニーにとっては嬉しい話にはなるんですよ、ただ、
どうぞ、
ごめんなさい、ただ例えばスタートアップのベンチャー系の企業とかってなると無理でしょう、その大きい企業ほどはやっぱり給与が高く払えない、けどものが普通じゃないですか。でもその代わりにその株だったりとかストックオプションなどでこう調整してるとこがあると思うんですよ。でもそういうかカンパニーだったりするとやっぱりそのそういったその海外からその能力がある人でビザを発給したいと思ってもそれが発給できなくなってしまうから、その企業のスローダウンっていうのも考えられる。なのでそのなんか人によってその本当ケースバイケースでこの、この H1B の、法案がいろいろ出されてるのがいいっていう方もいらっしゃれば、いやいや困ってしまうよって人もいるし、
H を例えば枠組みで IT 系の最低賃金はこれだよとか絶対できないじゃないですか。多分
どうなんでしょうね、そこはちょっと分かんないですけども、
そこをはっきりやるのであれば変わってくるのかなと思うんですけどね。実際今だってね、すごい給料である意味その下の方のすごい給料で H で働いてる人とかも
いらっしゃると思います、
いると思うんですよね。
多分あれですよね、お仕事の、職種によっての
職種でエリアにもよるんですかね、
エリア等の、平均的な給料
で取りますもんね、そこで
っていう形で、それをクリアしていればっていう形で H&B は多分応募できる、できると思うので、
多分今回のことを通じて初めて、H1 ビザの、最低賃金が 60K だったんだって多分知った人も結構いると思うんですよね。
で多分その 60K から一つのニュースでは、110
とか120とか130
とかとかに上がるとかっていう、
だって1ドル100円だとして1300万ですよね。
なのでそれが全員が全員ってわけじゃないですけども、かといってもなかなかその大学卒業してそれぐらいすぐもらえる
弁護士さんとかじゃないですか
っていうのもね、どうなんだろうっていうところもあって、ただ今のとこそのもしかしたらその枠、抽選っていう形がなくなったりとか、高いお給料をもらってる人しかアプライできないんじゃないかとか、そういうふうにしたらいいんじゃないかとか、で結局そのやっぱりそのもうプレゼント T が言うにはその H1B でお仕事してる、海外の方々でそのビザをもらってお仕事をしてて、アメリカ人の雇用を奪ってるという話なの で、
ね、
そういうことにがずっと言われてるので、やっぱりこの H1B のを、どうにかして変えていかなきゃっていう話は多分常々出てたと思うので、ただ先ほどもお話があったように4月1日にもうすでに今年の分のアプリケーションがサブミットがスタートするので、もうね、2月のもうちょっと後半になってきてるので、こう今からこう何か決まってすぐってことは多分ないんじゃないのかなと思って、少なからず少しの猶予はあるのかなと思うんだけれども、でもいずれにしてもこの H1B の まあ、H1B じゃなだけじゃないですけど今ねビザのことだったりと
か、ね、そうですね L だったりいろいろね、うん、話出てますもんねニュースで。
なのでそれがまあ先生って、まあね、留学生にとってはすごくセンシティブなトピックだと思うので、うんうん、これからちょっとどういった形になるのかって動向は気にしてた方がいいのかなと思って、私も常々まあ、うちの会社の中でもやっぱり
弁護士さんとかに聞いてる、
弁護士さんとかにこうアップデートをお願いしてたりとか、うん、で DC ではあんまり今 H1B をオファーしてくれる企業っていうのはほとんどないんですけど、うん、やっぱり中西部だったりするとまだまだ
そうですよね、
うん、
フェニシーとかだってまだ未だにメール来ますからね。
あ、そうですかお仕事いかがですかって、うん、そう、特に中西部のあたりはやっぱバイリンガルの人材が欲しいんですけども、うん、候補者があんまりいないので、
いないですね、
もう他の州からこうかき集めてこなきゃいけない感じなので、多分それで連絡がすごく来てるんだと思いますで、やっぱりそのでやっぱりかき集めてそのビザを持ってる方でそちらの方にリロケーションしてくれる方がいるのであれば、
うん、
ね、会社的にもそのビザのために費用を払わなくてもいいし、まあ抽選っていうようなね今のその不安定な状況があるので、うん、それでまあ取れなかったら、まあ、要するにね無駄金っていうところがちょっとあるので、そうするとやっぱビザがある方の方がねいいかなと思うので、多分それで連絡が行ってると思うんですけどでも中西部の方はやっぱりそれでもやっぱ人材が欲しいのでビザをサポートしてでもバイリンガルの方を雇いたいっていう。
でもそういうところはさすがに 130K とかね、多分中西部で 130K あったらすごい豪華な生活できますからねまずまず多分給料に関しては、まあ、トランプさんは、まあ、トランプ、あ、言っちゃった枠組み作るんじゃないかなと思うんですよね。この職業に関してはこれぐらいみたいな作るんじゃないか、僕は勝手に想像してるんですけど、
可能性ももしかしたらあるかもしれないですね、
うん、特に AT、IT 関係がその H で、まあ、いろんなその IT 関係の企業が海外からもそのあっせんする会社を使ってインド人をすごい送り込んでいるっていうことで、カリフォルニア州の確か共和党の、議員さんが出したんですよ ね、
うん、そうです
ね、去年頭か一昨年か忘れましたけど、
そうですね、最低企業
もそうですよね、そこから結構わっと話題になったんで、
そうなんです、 その、ね、今言ってたそのインドの、ね、アウトソーシングの、ね、企業っていうのがやっぱりその安い賃金でいっぱい送ってるので、うん、でまあ、それこそその企業だけで何万人っていうふうに H1B を ねアプライしてしまったら、まあ、その企業の方で H1B が取れる方が
確率で言ったら絶対そっちが多いです
もんね、多くなってしまうので、多分それが問題視されてるんだと思うんですけど、
いろんな面でその T さんが言ってることが、 T さんがスタートみたいなことを言ってるんですけど、
うん、
いや前からあったものが表面、あの人が表面化させただけなんだよっていうのが結構いろいろあって見てると、うん、まあ、今回はその話と全く違う、ね、T さんの話はあんまりする気がないんであれですけど、
うん、でもなんかそうですね、確かにそういうふうに、まあ、彼だけじゃなくていろんなとこでもあるし、
そうなんですよね、
まあ、実際 H1B っていうのはそのいわゆるプロフェッショナルのためのビザ、
特殊技能、日本語で言うと特殊技能ビザみたいな、
うん、そうそうそう、感じでまあ、その分野でこうちゃんと勉強してて、その分野で仕事を得た人がもらえるというようなビザなので、うん、まあ、確かにそういうふうに言ってしまうと何でもかんでもあげることではないのかなと思ってみたりとか、うん、なのでだからまあでも、うん、これから実際その、まあ、どうなっていくか分かんないですし、でまあ確かにそれで例えば、まあ、抽選はこう、
うん、
廃止するだったりとか、例えばもしかしたら H1B のビザの発行はこう少し、まあ、年々こうさ、ね、発行枠っていうのはこう縮まってきてるの で、
そうです、ね、
で縮めて、まあ、それによって、まあ、アメリカ人の就職率を上げるっていうのも、まあ、もしかしたら一つの手なのかなと思うんですけど、うん、まあ、でも私個人的には、まあ、これ昔から結構言って前から言ってるんですけど、なんかせっかく学生がこうアメリカに来て勉強して、うん、その分野でこう能力をつけるじゃないですか、でそういう能力のある人たちはアメリカに残しといたらいいんじゃないのかなと私は思うんですよ。
本当そう思いますよ。なんだろう、能力、技術者というかそういう人たちの流出だと思うんで、完全に、
うん、
アメリカに残らないじゃないですか。
そうそう、そうすると結局変な話、エデュケートだけして、うん、いい人材を
また、
他の国に、ね、あの帰らせて、あのアメリカには結構マイナスかなと、うん、結局エデュケートしたんだったらそれをもっとねこう使ってエデュケートさせて使ってっていう形の方がアメリカに貢献してアメリカの国を良くする、うん、まあ、豊かにするんじゃないのかなと。
アメリカって一応競争の社会じゃないですか、うん、だからその面でアメリカ人の人とその留学生が、まあ、その能力で戦えば
国自体も ね、 ねその能力上がってきますもんね。
上がるじゃないですか。
だけど、まあ、
白人じゃない、あのアメリカ人の人 の、 その就職率が今下がってるというのはまあ確かにあると思うんですけど、仕事もあるし結構選びますからね、この仕事は嫌だとか。
ああ、でもそれはかそのうん選ぶし、アメリカ人と日本人の大きな違いはやっぱジョブディスクリプションにあることをやる、
あ
ないことはやらないっていうのが絶対アメリカ人はありますね。このジョブディスクリプションがないからこれは自分の仕事じゃないからやらないと、うん、で結構日本人ってジョブディスクリプションもちろんありますけども、その枠だけじゃなくて他のこともオーバーオール仕事上こう
必要だったり
とかして、うん、自分から実践してやったりとか、頼まれて引き受けられ、まあ、頼まれたら引き受けて、まあ、自分の仕事じゃなくても、まあ、それが何かつながるかもしれないから、うんとかいう理由で引き受けるとかやるっていうことがあるんですけど、こっちはそのジョブディスクリプションってすごいもう枠がすごいなっていつも思います。
しっかりしてますもんね、うん、まあ、それどっちがいいのか僕も分かんないですけど、
うん、確かに ね
すごいケースバイケースで断る、僕もすごいがっつり断る時もあるし、
うん、
もうしょうがなく受け入れて、もう僕がやるしかないってことでやることもあるし、そこはすごくね違いは確かにありますね、
うん、でもなんか、うん、多分日本人はそれでずっと来てるじゃないですか、うん、だからやっぱりその駐在の方でこちらに来る方っていうのはそのスタイルがあるので、
そっか、
そこでやっぱりそのコンフリクトが生まれるんですよ。だから日系企業の方で別に日本語必要ないと、
うん、
英語のポジションでいいんだけど、だけどもその人材選ぶ時に例えば日本で働いてたことがあるとか日本の職場環境を分かってる人っていうのを好むケースもあります。
なるほどね、
そういうとこはある、そういうジョブディスクリプションってとこもあるし、なんかあった時に頼みにくかったりとかノーって言われちゃうからっていうのもあったりしますよ。
今後ね多分いろんな日本国内でもいろんな企業がいろんな国の人を雇うと思うんですよね。その時多分それって絶対生まれますよね、日本国内でも多分、
うん、アメリカだけじゃなくていろんな国ってそのやっぱり働くスタイルとかが違うし、
違いますもんね、
いいも悪いも、まあ、例えば悪いケースだったりすればちょっとレイジーで面倒くさくてやらない方々っていうのも、うん、人柄その国柄でちょっとあったりとかっていうのもあるし、そのやっぱ国それぞれやっぱ働き方っていうのが違うので、
そこを本当理解しないと大変ですよね、雇う側としてはね、
雇う側としてもそのチャレンジになるのかなって思います。
そういうのをどんどん、僕は駐在の人たちもいろんな国の人、アメリカにある駐在の事務所もいろんな国の人を雇ってそれぞれ学んで日本にフィードバックすればいいんじゃないかなって個人的には思うんですけどね。多分こっちですごい大変だと思いますけど、それやると、
うん、なんか私が前職で働いてたところってい ろんな国の方がいらっしゃったんですよ、うん、なんかやっぱり働き方とかって違うんですよ、
うん、
もうまあアメリカなんでやっぱりその定時時間になったらパッと終わって帰る人もいれば、うん、アメリカ人でもお給料が払われてなくてもオーバータイムで残ってやってる人もいれば、
うん、
働いてんだから払うのは当然なんだからみたいな感じで仕事もする人もいるし、うん、まあ、いろんな方がいて、で結構そのうちの前職の仕事って結構日本でもちろんあるような仕事でストレスを感じる方が多いような仕事なんですけど、日本人は結構細かかったりするしストレスを感じるのかなと思うけども、一緒に働いてた職場の方々、別の国の方々なんですか、見てたら あーなんかストレス感じるなんかそういうとこをうまく切り抜けてうまく対応できしてっていうのがいいふうに言えば
オンオフの切り替えはすごいうまいかもしれないですね、
うん、そうのがすごくできてて、でやっぱりそのどうしてもそのアメリカなんでそのディスクリミネーションとかってあるんです、職場とかでも
ありますね。
でそれがもう、まあ、分かってという言い方変だけどそれが、まあ、多分当然であると思うんですよ、うん、だからそれをもう踏まえた上で仕事してるからそういうとこを聞き流せちゃったりとか、
なるほど、
うん、っていうのを見てたりとか、うん、仕事して見てて、うん、なんか面白いなと思って見てたんですけど、うん、
そこら辺今後、まあ、どうなるかね分かんないですけど、日本も人が増えてっていろんな人が、
うん、
あ何気にも45分話してますね。
あ本当ですか、うん、長いな、
ね、
そんな話したんだ、うん、でも、うん、そうね、
すごい、でもこれは本当すごいいい話を今回いろいろお聞きできたので、ね、アメリカで特に就職したい人とかは参考にしてもらえたらなと思っております。まあ、ビザの話は、まあ、ビザは今後どうなるか全く、ね、見えないんですけど、
うん、まだ先週、ね、まあ、最低給与が上がるっていう記事があって、うん、まあ、一方では来週ぐらいに話が出るかもとか言ってたんですけど、全くそういう話もまだ出てないので、まあ、これからどうなるのかなっていうのはあって、まあ、でも私たちの仕事もやっぱり H1B っていうの関わってくるの で、
ね、
まあ、いいも悪いも両方関わってくると思うので、うん、まあ、それはもちろん弁護士さんとかに確認して、まあ、フォローアップしていけばなとは思ってますけどね。
また僕も個人的にアップデートを何かの形でしていきたいなと思うんで、ブログだったりとか何体で、うん、